ラジオエアプレーン4ポッドキャスティングをお聞きの皆様、こんにちは。今日もですね、稲垣達也さんに来てもらってます。どうもこんにちは。
こんにちは。
稲垣さんは、エアプレーンからですね、スーホというユニットで、CD を出されてまして、これはですね、ピアノが稲垣さんで、バトーキン、モンゴルの民族楽器がバイルトさんという、バトーキン奏者の方と2人のユニットですね。今日はですね、稲垣さん今仙台に住んでらっしゃるんですが、
はい、
そもそも、出身は東京都なんですが、なぜこう仙台に住むことになったのかというあたりから聞いてみたいと思います。
はい、生まれはですね、はい、渋谷です。
あ、そうなんですよ ね、
ね、渋谷 で、 で渋谷でちょうど小学校3年の時、はい、東京オリンピックのですね、はい、ちょっと前夜ぐらいに、はい、府中に引っ越しました。
はい、
でそういう意味では府中の方が少し長くなったんですけどね。
はい、
でいずれでもね、昭和30年の渋谷も含めてね、はい、まだ自然って結構豊かに残ってたんですよ。
はい、
虫もカナブン一つ取ったって種類はすごいしね、トンボの種類も多いし。
あ、もう渋谷にもトンボが飛んで
る。そうなの。渋谷のうちでね、戸を開けてていると何種類もカナブンが入ってくる。想像つきますかね、今の。でしょう。
本当に。
いや、私仙台ですら、仙台で戸を開けてたってカナブンなんか入ってきません。でもそれがもう府中なんかもっともちろんすごかったけれども、で武蔵野がいっぱい残ってた府中はね、で毎日学校終わったら今日はどこでクワガタが取れるのかとか、カブトはどうなのかとかね、そういうのの達人がいて、やつとつるんで、という状態だったんですけどね。で仙台に行くことになったのは、はい、ずっと僕は電子工学というか、
はい、
やりたくて、
はい、
それで東北大の当時電気系という言い方をしてたんですけど、はい、そこに、一浪しまして、はい、入学して、で昔だと東北大に私の叔父がいたりしたこともあって、はい、すごい仙台好きな街でもあってね、
はい、
で電気やるなら東北大だと思って行ったわけです。
はい、バリバリの理系ですよね。
ですよね。
ですよね。
うん。ところがね、そうですね、大学4年から大学院とかなっていって、はい、まあその頃やっぱり自分ってね、理系は好きなんだけどね、はい、俺本当に理系かなっていうか、すごく周りからね、お前は文系的なやつだなっていうかね、なんか浮くようなとこが、それともう一つはやっぱり大学3年の時だったかな、
はい、
仙台に、バラライカっていうね、はい、歌声酒場という、
はい、
これはまあ年配の方じゃないともう分からなくなってきてる言葉かもしれない、はい、歌声喫茶って言い方をする人も多いですけどね、はい、新宿のどん底とかともし火とかあったわけですよ。で私はまあ小学校時代から、いやもっと前から親父が結構そういうところに行ってたことで、はい、知ってはいて、
はい、
で自分もまた途中からは行くようになったから、はい、仙台にそれがまあ、何店舗目かけて実はできた、はい、でそこをできる前から手伝っててね、
はい、
こう毎日ピアノを弾いてて、
あ、
そうするとそのなんだろう、まだ当時僕もまだ全然アマチュアもいいところだし、はい、高校時代にジャズをかじって部活でやってたけれども、
はい、
まあだからコードで弾くことはできたけど、
はい、
でまたロシア民謡も小学幼稚園から聞いてるので、
ロシア民謡を幼稚園から
そう、歌声喫茶がね全盛の頃ってね、ロシア民謡ってすごい流行った、
はい、
ちょっと変わってると思うんですけど、
ね、
だから
お父さんの趣味とか
そうだったんだけど、同時に僕の趣味にもなってたからね。幼稚園時代って毎日ロシア民謡のレコードを自分でかけて、幼稚園から帰るとそういうことしてたり。
今だともうすごいマイナーな感じが
する。マイナーな感じするよね。
でももう当時は結構メジャーだった。
メジャーだったんだな。それでそれ以外にもちろんクラシックもあったり、月並みなその童謡も一通り全部もちろん聞いてたし、かと思うとシャンソンのイブモンタンとかね、それもちょうどね幼稚園頃だったな。枯葉、有名な枯葉という曲が世界イブモンタンで、あれがうちの45回転の EP 版っていうのがあるんですね。もうこの言葉も分かる人がだんだん減ってると思うけど、片 面一曲です、ね、それでイブモンタン A 面 B 面ってやつですね。それも擦り切れるまで聴きましたね。枯葉の方はあんまり暗くて好きじゃなくて、はい、B 面の囚人の歌の方が楽しかった。
囚人の歌もなんか タイトルは暗いですね、
うんうん、暗い内容なんだけど、それをすごくシャンソンなんで明るくね歌うんだ、かっこいいんだよね。でそんな幼稚園とかして小学校でピアノやって、でなんでその歌声喫茶っていうかね、歌声酒場ですけど、バラライカでやった時も、まあその辺のが結構中心になった歌集があって、それをリクエストして一人で歌ったりみんなで歌ったりリーダーがやったりね、その伴奏してたわけですね毎日。
でもバイトみたいな感じですか。
いやそれがそのバイト料金が出てないからバイトじゃないんだよね要するにもう入り浸ってただ弾きたくて弾くわけ。ところがその歌ってるお客さんリクエストして歌ってるんだけど、伴奏してて、まあ縦型ピアノなので背中向き合ってるわけだね、伴奏してるわけ、
はいはいはい、
でもその瞬間瞬間でね、さっと気持ちが通じるの分かる。
あ、背中から感じる、
感じる。もうこう歌いたいんだろうなって、
あ
っていうのがこう、うわってこっちがそれをなんか捉えられて弾いた時って向こうも分かる。だからもう次の瞬間もう10年20年知ってるような気持ちになってしまう。それでもう次の休憩時間一緒に飲んでるわけです、誘われて、
なんか音楽のコミュニケーションをね一緒にしてこう分かり合っちゃうみたいな
感じですね。はい、それでなんかもうね、なんかそういう人とそれ知り合ったり、心通わすってのはやっぱ一番僕の好きなことでだったんでね、もうそれが僕の好きだった音楽がその中心的な役割、
はい、
まあ、音楽がこうなんか人の心を開くマスターキーみたいな気がものすごくして、
はいはい、
あれほど好きだった電子工学の方に戻れなくなってしまった。
ああ、じゃあ卒業後は、もうピアノで行こうみたいな感じ
と思ったんですね。それでまずはジャズの方のを生かして、はい、1年目は確か喫茶店でね、
はい、
ウェーターやりながらピアノ弾くというわけのわからない状態で始まって、
あ、今でいうフリーターの走りみたいな感
じ。そうですねそれで2年目がたまたまキャバレーっていう時代だったんで、はい、キャバレーの最後の時代だな。そのピアノに空きがあって、はい、探してるっていうんで潜り込んで、
はい、
で初めてそのキャバレーのビッグバンド、社交ダンスですね、今でいうソーシャルダンスのバックと思えばいいんですけど、ビッグバンドです。
それは1900でいうと何年ぐらいですかね。
ね、あれ何年になるんだろう、昭和50年入学だったわけだから50年75年に入学して、もうそれからだいぶ経ってたので、80年超えてると思う、ちょっとぐらいのところだと思いますね。そうするとその当然キャバレーバンドのジャズもあるけど、ね、いろんなソーシャルダンスのいろんなジャンルに対応する、ラテンあり、ね、歌謡曲も織り交ぜ、それが次々バンドマスターが次3番とか次10番とか曲のナンバーを言って、それでパッと弾くような、
それも全部仙台ですよね。
そうです。それで、まあ、それが本当の修行時代のスタート。
修行です ね、
ね、7年ぐらいいろんな、大体1年でバンドがクビになるか店が潰れるかどっちかでした。
なんか壮絶になってきました。
壮絶ですよ。もう一番ひどい時は日曜日もなしで、
はい、
1日7ステージで終わりが午前2時かな。それはなんかもうね、労働法もへったくれもないぞみたいな、ありましたよ、そういう時期が。
すごい情熱ですね。情熱というか、
あの時はでも本当に3回はやめたいと思いましたね。もうやめよう、こんなために音楽の道入ったんじゃなかったなみたいな。
でも3回だけだったんですね、逆に。
まあなんとかね。
すごいね、やっぱ情熱ですね。
その後やっぱり自分で曲を作るようになってから変わりましたね。それとあと実はまたクラシックの先生に付き直したり、奏法を全部一からやり直したっていうか直しましたね。
あ、一時期もう一回最初からやり直さなきゃダメだった、
結局音大を受験するためにきっちりしたピアノは習ってはいたけど、はい、中2までね、
はい、
音大受験用にシビアに鍛えてもらったわけでもなく自己流で弾いてたし、
は
い、ジャズもクラシックも自己流もいいとこだから、はい、ピアノの奏法ってことについては本当にダメだなっていうのは思ってた。だからそれをやっぱり10年ぐらいはかけて直して、
はいはい、
まあ、自分の音っていうのかな、なんとなく見えたのがそういう それからそういう道に入って10年後ぐらいのことです。
あ、はいはい、
で大体その頃たまたま、うん、作曲もその修行時代の最後の頃から作曲を進めてくれる人がいて始めて、
はい、
で最初に作ったのがね、実は本当は水門という曲なんですけれども、はい、これはあの武蔵野のイメージ、
はい、
僕の思い出の武蔵野イメージで、あ、こんなに自分の中にはそういう木という切られたんだよ。それがものすごく僕の時代は高度成長真っ只中で、
は
い、でそれへのその悲しさと、その
木が
切られていくわけだね、絵のやっぱりやりきれない気持ちってのがずっとあって、自分で曲作ってみてこんなにそういうのが自分の中にあるのかと思った。でだんだんだんだん自分の今度はソロコンサートなんかができるようになった時に、初めはほとんど8割以上あの僕の好きなポップスとかね、そういうのを自分なりにジャズっぽくアレンジしたりポップスでやったりしてたんだけれど、今はもうほとんど 99% 自分のオリジナル曲のコンサートになって、まあ大体10年ぐらいって感じですよね、
はい、なるほど。そうですね、いろいろこう稲垣さんのストーリーがこう見えてきたところで、ちょっと今日もあの曲の方をですね、数歩の方からちょっと、
はい、
紹介 したいと思いますんで。
そうですね、
早速曲の方行ってみましょうか、
はい、
とりあえずじゃあ、工場の月ですね、
はい、ちょっと仙台ね、作詞した土井万水さんゆかりの地仙台、
はい、じゃあ数歩で工場の月です。
学校の教科書に載ってたよね、これ。あの実は僕はこの曲はバイロト君と出会って、はい、彼が実は好んで弾いて、
はい、
でいや彼に聞いた、はい、これは日本に来てね、
はい、
で仙台だしね、で日本で覚えたのって言ったら、はい、いやいやそうじゃなくて、モンゴルはではみんなこの曲を知っていると、あの赤とんぼにしてもみんな知ってると、はい、ああいう日本の曲っていうのは本当にモンゴルの自分も含めて、
はい、
ああいう日本のあの昔のああいう曲大好きだと、なるほどと思いました。やっぱりモンゴルの曲自体もね、
はい、
さっきの追い分けの話じゃないけど、はい、すごく日本の旋律と深いところで大昔つながってると思うんですよ、
はい、
だその辺のことをお互い感じるんじゃないかと、
はい、
そんなんでね、彼とのおかげでこの曲を再発見しました。
あ、なるほどですね。もうモンゴルでも、うん、そう知られてるってのは本当不思議ですよ ね、
って
か、まあ、そうやって国境を越えていくものなんでしょうけどね。
それにしてもこういう日本のこの辺の曲が複数向こうの教科書も載ってるってのはびっくりしましたね。
びっくりですね、うん、なんかこれは日本人しか分かんないだろうとかちょっと思っちゃったりする感じしますもんね、
うん、そうですか、そう、
まあでもそこはやっぱりモンゴル人と感性が近いっていうんですかね、うん、
まあどちらもねモンゴロイドですから同じ民族です
なるほど、ありました。じゃあ今日もですね、いろいろと稲垣さんには興味深い話が聞けました、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ラジオエアプレーンのポッドキャスティング